北アクトステージ高野めぐみのめぐらじ。
皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。北アクトステージの高野めぐみです。さあ、めぐらじ再開後2回目の収録日を迎えました。よかった。もうみんなからのね、1回目のめぐらじに反応がなかったらどうしようってね、すごい思ってたんですけど、もうみんなね、本当にたくさんのコメントにメッセージもいただきましたし、ツイッターの方にも聞いたよなんて言ってくれる人がいっぱいいてね、もうどんだけ私が胸をなで下ろし喜んだことか。本当に皆さん聞いてくれてありがとうございます。そして特に反応がなくてもね、聞いてくれた人もいるんじゃないかなって思うとね、本当に良かったよ、再会して。もうね、誰からも来ないんじゃないかって半分、実はネクラなんでね、思っていたんだけど、よかった。またね、みんなのコメントの優しくあったかいこと、もう私皆さんのおかげで頑張れるんだなと改めて思いました。もう本当にみんなありがとう。中にはね、会社のパソコンで聞いちゃいましたとかいう人もいましてね、大丈夫なのかいって思いながらいやでも本当に嬉しいです。皆さん本当にありがとうございます。さあ、私はですね、最近もうブログにもツイッターにも書きまくってるんで、皆さんお分かりかと思いますが、今免許を取るためにね、教習所に通ってます。18で劇団に入っちゃったから、なんかみんな大学生ぐらいで免許って取るでしょ。なんか気がついたらもう29でやばいなとは思ってたんですけど、ちょっとまとまったね、一月半っていう時間ができたのと、ちょっとこの間お母さんが具合悪くなった時にね、うちお父さんとか免許持ってなくて、あ、私お母さんを病院に送ってあげることもできないのねと思った時に、やっぱ免許取らなきゃっていうことがあってね、じゃあやっぱり取るかということで今えいやっと通っているわけなんですが、いやー、運転ね、できるようになるのかな、ちょっと不安ですけど、でもなんか今ね、毎日朝早く起きて、なんかバス乗ってさ、行ってこう筆記用具持って授業を聞いたりとかしてると、ちょっと学生に戻ったみたいで、なんか楽しいんだよね。なんでちょっと頑張って早めにガツンと免許取ってしまおうかと思っていますよ。もうね、ロン毛の稽古の前にはね、取りたいなと思っているんで、皆さん応援してください。頑張る、応援してくださいね、お願いします。さあ、今日のめぐらじはですね、この間その早速コメント欄とかにね、みんながこういう話もしてよって書いてくれたのがいくつかあるので、それを中心にお話ししていこうかなと思っています。さあ、じゃあまずはね、私の趣味とか好きな音楽について話してくださいっていうコメントがあったので、それから話していこうかな。趣味か、趣味って、でもみんな趣味って何私の趣味は何でしょうね。強いて言うならスキューバダイビングかな。まだ始めたばっかりなんでね、趣味と言ってもいいのかなって思うし、そんなにいける趣味じゃないのでね、なんとも言えないんですけど、でもあえて言うと趣味はスキューバかな。思い切ってこれも始めたことの一つなんですけど、やっぱ海の中ってさあ、自分で行ける限界ってあるじゃない。まあスキューバダイビングにも限界はあるんだけど、でもやっぱり自力で行けるとこよりちょっと違うとこに行けてるっていうか、なんかね、魚が海で泳いでるとかってさ、頭では分かってるんだけど、なんか実際この魚たちはここで生きてるんだとかっていうのをね、目の当たりにするとね、なんかすごいんだよねうまく、全くうまく言えないですけど、だからこの魚が見たいとか、可愛い魚に会いたいとか、そういうことではなくて、私がダイビングが楽しいなって思うのは、やっぱあの別空間に自分がこうお邪魔してるっていうか、そので、海ってやっぱ先がわからないじゃない。だからすごいんだよね、なんか空飛んでるみたいだし、宇宙もこんな感覚なのかなみたいな、やっぱ陸と海って違いますね。また私亀とか好きなのね。私バリで一回潜ったんですけど、バリでウミガメに会った時の感動ったらないよね。やっぱでも魚とかに会いたいんじゃんって今ちょっと思ったけどスキューバダイビングやっぱりね、やってみないとわからない感覚なのでね、ぜひチャンスがある人はやってみてもらいたいなと思うんですけどね。まあでも 向き不向きはあるけどね、私も実は結構閉所恐怖症だから、こう海の中で結構やっぱり人と潜ったりインストラクターの人と潜ったりするけど、やっぱ孤独なのよ、喋ったりできないし、そのボンベ頼りっていうか、だからすごく怖い、アクシデントがあったりするとすごく怖いなって思ってたから、すごく始める前は不安だったんですけど、まあ意外とちゃんとね、その学んで、その信頼してやればね大丈夫。なんか本当におじいさんおばあさんになってもやれる趣味だよなんて、その私がライセンスを取ったとこのインストラクターさんに言われて、いやそんな風な年を取り方をしたら素敵だなと思いますけどね。あえて言うなら趣味はスキューバダイビング、あとなんだろうね、やっぱね私最近気づいたんですけど、音楽を聴いてないとね、なんか電車であったりとか何もない時間をね過ごせないんだなってことにね最近気づきました。だから私ね音楽はすごく聴くけど、なんか特にこれが聴きたいとかこれじゃなきゃ嫌みたいなことはないんですよ。割と聴きやすい曲が好きだし、でも新しい曲をね聴くっていうこともねなかなかしないの。これね私も再開するにあたって昔の自分のめぐらじ聞いたんですけど、その時も言ってたけど、私やっぱね新しいことを始めるのにすごくね時間を必要とする人間みたいなんですよね。だからこう免許を取るのもなんか、どうしようかな、やめようかなとかって思ってて結局ここまで経っちゃったし、なんかだから例えば新しいお店ですごく好きなご飯屋さんに行ってもあれも絶対美味しいだろうなって思うんだけど、前食べて美味しかったものを食べちゃう。でもう前美味しかった飲み物を飲んじゃう、前美味しかった場所に行っちゃうみたいなね、割と冒険のできないタイプなんですよ。だから音楽も例えば芝居で使った曲ですごくいいなと思ったらそれを聴いちゃったりとか、あとはなんかみんなとねストレッチとかしてる時にかかってた曲がいいなと思って聴いたりとか、だからねすごくねジャンルが決まってない。あとはなんかそのライブで歌った曲ですごく自分が好きだったからまたずっと聴いてるとか、なんかねだから新しい曲に出会うっていうよりはその自分が好きだなって思った曲をなんかずーっと聴き続けるみたいな感じかな。でも音楽は常にかかってる。ちなみに最近よく聴いてるのはですね、ロンゲの稽古の時にねみんなの iPod で、まあみんなっつってか私とスギヤンかな主にのiPod で好きな曲かけてストレッチしてたんですけど、まあ、基本私はストレッチをやるときにマイケルを聴くんですね。私が例えば外の現場で前でストレッチをみんなにしてもらうときに、例えばリーダーになったりするときは大体マイケルをかけるので、今回は別にリーダーとかなくてみんなで好きなようにストレッチしてたから、もうなんかアツシなんかストレッチしないで後ろでなんかなんていうのアップ運動、別のアップ運動をしてたりとかする、そういう自由だけどまとまった4人だったんですけど、スギアンがねなんせK-POP を聴くんですよ。すごくだからもうスギアンはすごくいろんな音楽を持ってるし、すごいいろんな音楽ジャンル幅広く聴いてて、もうね仙台に行く車の中とかでスギアンが自分の iPhone で DJ やってくれたんだけどね、もうすごいの、あれあるって言ったら出てくるわけ。例えばなんか私たち高校生ぐらいの時あれ聞いてたよねとか言うと、あるよとか言って流してくれたりとか、もうねすごいですよ杉山さんの音楽は。洋楽もあるし、もう懐かしい J-POP もあれば最新もあるし、で今流行りの韓流もいっぱい入ってるし、そうだ杉山の影響で私最近ちょっと K-POP ちょっと聞いてます。なんか少女時代とかさ、カラーとかさ、アフタースクールとかさ、でもそれもねアルバムとかじゃないの、曲ごとに買ったりとかして曲ごとに聴いたりしてるんですよね。あとはねなんか急に懐かしくなって高校生の時に超聴いてたドラゴン足とかを今聴いてたりとか、本当にね私今何聴いてるだろうね、なんかいろいろ聴いてますよいつも。なんだろうね、好きな音楽難しいな。でも好きな音楽なんかね、音楽が好きだから嫌いな音楽は多分基本的にないと思うんだけど、音楽好き 好きなこと、なんかうまく答えられてないな。ごめんなさい。ちょっとまた思いついたらね、好きな音楽話しますよ。うん。さあ、そうね、あとなんかみんな、劇団のみんなとの話をしてくださいよっていう風に言ってくださった人もいて。そうだね、もう、私が話せることなんて言ったらもうそういう話しかないんじゃないのって思うけど、今まあ一番近くにね、一緒にやっていたそのロンゲのチームの話をじゃあなんかね、ちょっとしていこうか。まあ今もちょっとその音楽の話の中でしましたけど、まあロンゲまた12月に1回だけやるので、12月にまた稽古を再開するんだけど、そう、今回のメンバーね、杉山くんが部長で、私が水野で、久保田のそうちゃんが金太郎で、大石の厚志くんが熊田だったんですけど、まあもうみんな私が今杉山とか言ってたけど、私が普段呼んでるように呼んで話しますね。今回の、ロンゲストスプリングの犯人っていうのはですね、もともとまあ、山崎銀之丞さんがやってた役なんですけど、初演では。頭がスキンヘッドなんですよ。それで、もう稽古の最初の段階は、もう、そうちゃんは反らないんだろうなと頭を、みんな思ってたんだけど、まあ、ある時やっぱりこう、反るんでしょっていうことをね、スタッフさんとかと話し合ってる時にそうちゃんが言われて、私は絶対そうちゃんは頭を反らないって、なんともう思ってたから、本当にじゃあ反りますって言った時にびっくりしちゃって、大丈夫なのかなと思って。で、なんせ頭を反ったのがですね、その仙台の宮城野高校に行って、その宮城野高校で一日荷物を下ろして、学校の先生たちとご飯を食べたその夜に、ホテルの部屋で、そうちゃんの断髪式をやったわけですよ。もう、杉庵とかはさ、なんかまあでもみんな酔っ払ってたのね。みんなもうその学校の先生たちと楽しいご飯とお酒とお話をして、もう何時かな、帰ってきたのがもう12時は回ってたの、ホテルの時間で。それで私はの部屋でお風呂に入ってたんだけど、もう出たらすごい電話がかかってきてて、来いと、今すぐ部屋に来いって言われて、行ったらもうだから、もう始まってたのね、行ったら。そうちゃんの断髪式が。だからもう、その部屋中に新聞を敷き詰めてですね、みんな酔ってるわけですよ。で、まあそうちゃんはもう剃るって決めてたから、もう別に特にジタバタはしなかったんですけど、なんかやっぱ髪の毛をね、剃るっていうことはやっぱさあ男の子、私にしても男の子にしてみてもやっぱすごく変わることじゃない？だからすごく決心してね、剃ることにしたんだと思うけど、みんななんか酔ってるから、あ、ちなみにアツシは寝てていなかったんだけど、その場にいたのは私と杉庵と一緒に行った渡辺さんと木村くんの4人だったんだけど、もう、なんか、渡辺さんはすごいもう、面白おかしく笑ってるし、木村くんもまあ、笑ってるし、で、杉谷はなぜか泣いていたのね。それでなんかもう、なんか酔っ払った人が剃るんだったら私が剃るっつって、みんな一剃りずつした後、私が酔っ払ってなかったんでね、こう、綺麗に剃っていったわけですけども、人の髪の毛を剃るっていうのは初めての経験だったからね、なんか私もすごく複雑な気持ちで、なんかすごく責任を負ったような気持ちでね、剃りましたけど、いや、杉谷がなんかその時にすごく泣いていて、いや、酔っ払ってるからなんだけど、やっぱなんかもう髪の毛を剃るということに対して、その、そうちゃんへの思いが溢れてね、泣いてたんですけどね、杉谷は。だって杉谷はちゃんとその、そうちゃんが剃るって決めてから、もう帽子をね、常に持ち歩いていて、そうちゃんが剃ってきたら、稽古の、例えば稽古の日に剃ってきてたら、その帽子をそっとプレゼントするためにね、カバンに帽子をこう潜ませていたりとかするね、優しい人なんですけどね。いや、髪の毛ね、いや、そうちゃん綺麗にツルツルになったんですけど、あれ結構すぐ生えてきちゃうのね。なんか人の髪の毛の生えるスピードってこんなに速いんだっていうのをね、なんか、すごく身をもって体験したけど、なんかすごいその後 T シャツ引っかかったり、 タオル引っかかったりして、なんかその後ずっと触ってましたね、頭を。もうでみんなもなんか、そうちゃんがそのすごく変わったからね、印象が。なんかもうそうちゃんすごい変わったねってみんなで言ってるんだけど、なんかもうなんか明るくなったんじゃない性格がとかってみんなで言ってたんだけど、どうやら明るくなったんじゃなくて、みんなの俺に対する対応が変わったんだって本人は言ってましたけどね。どうなんでしょうか。私はちょっと明るくなったんじゃないのって思ってるんだけどな。大丈夫かなこれ。なんかこの話ちょっとグタグタだったかなね。なんかこういうエピソードの話もまあ毎回なんかあったらちょっとずつすると面白いかもしれないですね。ちょっと今回はあのロンゲチームのあのそうちゃんの断髪式の話をしてみましたね。ロンゲストスプリング12月の1回の本番まで今ちょっとお休み期間なんでね、ちょっと次稽古再開するときにちゃんとできるかななんてちょっと心配だったりして、でなんか毎日一緒にいたからこの急にみんなに会わなくなるとちょっと寂しかったりして、へへ。なんかどうせあの劇団員は私のラジオを聞いていないんじゃないかと思って言ってるんで、どうしよう、もし誰かに聞かれて何断髪式の話してんのとか言われちゃったら、まあ大丈夫だろうはい。さあ、あのね、もう少しあの聞きたいなって言ってくれたことがあったんですけど、ちょっと今回全部ね話してしまって、ちょっと次コメント来なかったらどうしようっていうこの私の後ろ向きな発言のおかげで、まあ一つか二つはそれは取っておいてですね、今日はこの辺にしようかなと思っているわけですが、いやーなんか結構話せちゃうもんだね。もう今日も15分以上話してるんですね私ね。そうですよね。あ、はいね、15分以上話してますけど大丈夫かな、めぐらじ。私最近ブログもよく更新していて、なんか思ったよりね自分の時間があるんですよ今は。まあ教習所通ってるけどね、だからなんかすごく時間があって、なんかツイッターもすごいつぶやいてるし、ブログもなんか一日何回か更新したりしてて、なんかみんなに発信しすぎかな、なんかもう隠してる部分あんまないんじゃないのみたいになってますけど、うん、でもなんかすごく今は毎日充実してて、あの来年のお仕事なんかももうねポチポチ決まっていてですね、はい、なんか順次発表していけたらいいなと思っていますので、これからもあのぜひみぐらじ聞いてこういう話してよなんていうのがあったらね、じゃんじゃんまたコメントに書いていただければなと思っていますよ。はい、じゃあまあまたね来週ぐらいにまたアップできるように収録日を私設定しますので、ぜひ皆さん本当にこの話してくれとか、例えばあの劇団員はどんな人なんですかとかそういうのでもいいですのでね、お答えできる範囲で話していきたいと思いますので、また何かあったらコメントなりメッセージなりツイッターなりで話しかけてくれればいいなと思っています。では2回目復活5、2回目のめぐらじ、少しでも皆さん楽しんでいただけたかなと思いつつ、また今週はここで皆さんとお別れしたいと思います。本当に最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた来週、じゃねー、バイチャ。